ストリートディーンをお送りします。ディーンはドクターのディーンです。ですからいろんなドクターにご登場いただいております。まあ、釧路には開業医勤務医合わせましておよそ380人のドクターがいらっしゃいます。では一体どんなドクターがいらっしゃって、どんなことを専門にやっていて、その方一体どんなお人柄なのでしょうということで、まあ、いろんなお話を伺っておりますが、2度3度4度5度かな、多数ねご出演いただいている先生には専門のお話、それから今どんなことが、ね、この業界では行われているのかなどなどいろいろと伺っております。そして、この番組にご出演していただいた方にはですね、次の方をご紹介いただくリレー方式でお送りしております。それでは今日のストリートディーン参りましょう。今日は杉本内科医院の院長、杉本茂治先生からのご紹介です。釧路共立病院の内科医、そして桜ヶ丘医院の院長であります石川翔先生です。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
今両方兼務してる感じなんですか？
そうです。
大変じゃないですか？体一つで。
体一つ半身半分ですね。基本的には両方で電子カルテが同じ共有されているので、何か困ったことがあれば常に連絡は来るし、はい、基本は向こうの訪問診療と外来を桜ヶ丘院でやって、入院と外来と訪問診療を共立病院でやって、それぞれの仕事があるんです。
体まだまだ欲しいですね。
まだまだ欲しい、
ね、何人ぐらい欲しいですか？
あと2人欲しいですね。
2人欲しいですか。最近どんな活動を中心になさってるんですか？
活動は今、釧路の共立病院が在宅療養支援病院を申請して、はい、在宅療養に力を入れていこうということになっているので、そこの今支援室を発足させて、
そうできたばっかりなんですよね。11月でしたっけ、
11月の1日に申請しています、
はい、ということで今は24時間365日の緊急往診体制になったということで、
はい
はい、この動きっていうのは時代のニーズに合わせてる感じなんですか？
ニーズには沿っていると思います。釧路の中では急性期の病院はもう十分充足しているだろうと思われるんですけど、在宅を中心に家でその患者さんの暮らしを支えていこうというところが、もう一つさらにそこから調子が悪くなった時に入院もできるっていう風な施設があってもいいかなとは今思います。
で先生ね、以前最終的には医師をしながら農業をっていう話をなさってたんですけど、覚えてますか？
はい、覚えてます。
その気持ちは今も変わってませんか？
その気持ちは持ち続けたいと思っています、
ね、で先生今おっしゃっているのが、先ほどちょっと打ち合わせでお聞きしたんですけど、暮らしの中での医療っていうのを考えていきたい、
はい、
これどういうことですか具体的に？
暮らしの中での医療という自分のイメージなんですけど、
はい、
どうしても入院が悪いということではないんだけれど、ある一定入院というのは独特の空間で、普段その人が暮らしている家を中心とした生活空間を歩いて遮断しなくてはいけない、
はい、
寝巻きを着て病院の食事を食べて、病院の日程に合わせて体を動かしていくということが、はい、どうしても普段の本人さんの暮らしからするとかけ離れてしまうので、普段からその家での暮らしをベースに、その人の生活をなるべく崩さないような医療の関わりができたらなと思って、暮らしを中心にっていうふうには常に考えています。
家を軸として提供する医療
がやりたいなと、
口ではこうやって言えてとっても理想的で、そんな先生が言ったら私本当に今後お願いしますって言いたいんですけど、今そのために先生あの一生懸命勉強なさってることがあるんですよね。
あ、そうです。この前10月で受講し終えたんですけれども、はい、5月から札幌で CHL 学科というのに参加させていただいてました。
これは CHL っていうのは？
CHL はコミュニティヘルスケアリーダーシップ学科といって、地域の中でリーダーシップを発揮して活動、何らかの活動をしていくときに、ものの考え方だとか突破力の工夫、どういうふうにやっていったらいいのかっていうのを養成する、養うための学科でした。
それは全道から集まって？
そうです。札幌校というのに私は出たんですけど、大阪校とか東京校とか福岡校とかそれぞれあって、自分の近いところに行って受講してくると。
それ主催する団体は、
まあ、法人があって、そこで、まあ、受講生を集めて、一般から、で僕らの時には教師がいたし、あと薬剤師がいたし、看護師がいて、保健師がいて、医者がいて、あと施設の経営者がいて、ヨガの先生がいて、いろんな先生のみならず、いろんな役職の人がいて、職種の人がいて、で、それぞれの自分の思いとか考えをお互いにこう磨き合うっていうような場でした。
コミュニティヘルスケアリーダーシップ。
はい。
ここに出て先生は何が一番勉強になりました？っていうか変わりました？
変わったこと、そこの CHL 学科に参加すると3つの視点を中心にしっかり据えて学習しなさいって言われるんですけど、一つが俯瞰的視点って言って、はい、ちょうど鳥の目のように客観的に自分を見ること、はい、あとは批判的視点、批判してその本当にそれが何で行われてるのかとか、本当にそれは正しいことなのかというのを改めて見直しなさい。三つ目が複眼的施策って言って、まあ、全然違う角度から第一選択のみならず、第二、第三の選択肢も持ちながら、はい、一発勝負だけじゃない選択肢を持ちながらやりなさいと。その三つをトレーニングの中でケースカンファレンスだとかで磨いていくっていうようなスタイルです、
うん、頭を柔軟にしなさいってことですよね。
そうです、いろいろな発想で、
そうですね、
ものを考えるトレーニングする、
発想の転換だったり、はい、あるいはこんな発想があったのかっていうような、はいはい、面白そうですよね。
そうですね、自分の時には本当にいろんな職業の人が来てたので、やっぱりその薬剤師の観点だったりとか施設の経営者の観点だったり、はい、いろんな経営者の、はい、まいろんな性格の持ってるそれぞれの観点でものを考えているの で、
ね、考える一つのものは同じなんですね。
そうです、題材は同じです。
で、題材一緒でみんないろんな方面から、
そうです、
からあこういう考え方もあるのかっていうことで、はい、あ、分かりやすいっていうか面白いと思います、それね、はい、で先生ね、最終的にはなんか一般市民の皆さんの前で発表なさったんですって。それが最後、
はい、
それが受講を終えての最終
形、はい、
形で、そのタイトルがですね、目指せかかりつけスタッフプロジェクト。
はい、
これはどういうことですか？
自分が普段思ってることっていうのは、かかりつけ医というのが普段私たちには耳に馴染む言葉で使う方いらっしゃると思うんですけど、なんでかかりつけリハビリ技師とか、かかりつけ看護師とか、かかりつけ事務とか、なんでかかりつけ医っていう職業以外はかかりつけという名前がつかないのかっていう疑問から始めてました。で、それはおそらく私はすごく恵まれてて、この在宅療養支援病院に登録してから在宅医療をまた中心に担うようになって、外来医療も入院医療もやるってなると、患者さんがどんなに調子悪くて、またどんなに元気になっても、その患者さんを見続けることができる、
はい、
けれど、例えば看護師だとか薬剤師になると、それぞれの自分の持ち場で患者さんに関わる、利用者さんに関わることが多いので、うんうんうん、入院すると関係が途切れるとか、どっかの施設に入ると関係が途切れるとか、うんうん、そういうことになってしまって、なかなか一貫して見るかかりつけっていうのが、うん、 行かせない状況もあるのかなと思って。
現実問題は今そうなってるってことですよね。
おそらくなってると思います、うん、だけど本当にその患者さんとか利用者さんが暮らしの中でっていう風に考えるんであれば、なるべく見知った人、自分のことを体を分かってくれてる人に家に来てもらって、自分の暮らしをそのままあるがまま支えてもらった方が安心して暮らせるだろうっていう。
確かにその通りだと思います。
思うので、じゃあどういうふうにしたらそのかかりつけスタッフっていうことにみんなでなれるかというのをいろいろ頭を今悩ませています。
今悩ませてる最中なんですか？
だいたい自分でやりたいことっていうのは頭にはあるんですけど、それを現場にどう反映していったらいいのかということが今考えている。
そうですよね。あくまで先生はね、その開業医というのではなく、
はい、
今勤務医として病院のね一先生としているわけですからね、はい、そういう兼ね合いもあるでしょうしね、はい、じゃあ今日先生がその実際にどういうふうに今思っているのか、先生個人の考えでいいんですけど、そのかかりつけスタッフプロジェクト、
はい、
せっかくここにまとまったものが実はあるので、
はい、
それを具体的にですね先生にお話ししていっていただければなと思います。じゃあ後半戦でそれを伺いたいと思います、
はいはい、お願いします。
ストリートディーン、今日のドクターは釧路協立病院の内科医、そして桜ヶ丘医院の委員長をなさっております石川翔先生です。ではここで先生からのリクエスト曲をお送りしたいと思います。 Take 6の、Spread Love。 I know somebody who cares, he's got it made. He won't admit it, but it's just a masquerade. He's a modernWith a case of altered fever, but shame, it's a game. And then there's a divorce sister, Sarah, and she's sweet.
Oh yes, she is.
She gets the word next thing you know, it's in the street. By the time it's been repeated, all the truth has been deleted. Oh, what a shame. Love her again.Seems like everything we hear is just a tale. But I've got something that would never ever fail. It's gonna
spread love.
Oh, it's gonna spread tonight.
Spread love.
The truth is in the sky.
I've often said love could open any door.
Oh, but I wish we had much more.They have subscriptions to the gossip magazine. With a twisted sense of vision,
they say rumor is
like religion. No, what a shame.
It's
the same old same. Well, these days it seems like everything we hear is just a tale. I believe it's something that will never fail.
Spread love
instead of spreading love.
Love is what we need.
今日のドクターは釧路共立病院の内科課長、そして桜ヶ丘医院の院長、石川翔先生です。では後半戦をお送りします。今先生が思っているプロジェクトの内容、
はい、
教えていただけます？
はい、私のこのプロジェクトでの達成の目的ですけど、職員が他の職種や他の部署の働き方を想像しつつ動くという職員改革と、
はい、
患者さんの満足度の向上を目的としています、
はい、
で具体的には、戦略が3つあります、
はい、
で1つ目は在宅診療と外来診療と入院診療の連携を円滑にすること、
はい、
でそのために私たちの病院では今在宅療養支援病院を届け出て、そこをチームとして作ることになったので、今まであった入院と外来っていうちゃんと役職者を当てたチームに合わせて在宅の療養のチームができたので、それがうまく連携し合うようになると、どこに患者さんがいても、まあ、僕らの施設で安心してケアができるんじゃないかというふうに一つ考えています、
はい、
でまだ立ち上がってほんの1ヶ月ぐらいなので、
ええ、
まだそれぞれのチームでどういうふうにやっていくのかってことが実現していないから、形をつけて、でなるべく地域の方々に活用していただきやすいように変革していく必要があるだろうと、うん、
はい、
2つ目の戦略は入院の時にカンファレンスをしようということを今考えています。なんで入院の時かっていうことなんですけど、はいはい、入院の時にある程度自分たちがこういうふうにやろうっていうことを重点を置いて考えていかないと、こう闇雲に入院の治療をしても、結局そのゴールに達した時の本人の姿が家の在宅の生活にそぐわないとか、十分満ち足りてないっていうふ
う
になると、結局その分の時間も患者さんにも負担をかけてしまうので、入院の時から歩いてそこの目処というのをしっかりチームで把握しようというのが2つ目、
はい、
で3つ目は退院した患者さんの自宅訪問、
はい、
入院中に関わったスタッフがそのケアだとか療養指導がうまく患者さんに行き届いていたのかっていう自分たちのフィードバックと、入院しているという施設の中で見るだけでなくて患者さんの家に行くことで実際その人の暮らしをしっかり見て、入院が全てではないんだと、少し視野が狭くなりがちなところを広げるということができたらいいかなと思ってます。でそういうことをすることで、まあ、それぞれかかりつけと、まあ、自分が他の職種と連携し合ってるんだっていうところがスタッフの中で生きてくると、よりケアが伸びるかなというふうに思うし、患者様安心してかかれるかなというふうに思ってます、
うん、一つ目ね、先生先ほどの在宅医療と外来診療と入院診療との連携を、はい、これはもうすでにそういう体制になったってことは、もう走ればいいだけですよね。
そうです、歩いて形つけていいですよね。
で二つ目に関しては、連携の場として入院時のカンファレンスをやると、
はい、
これもできそうですよね。
そうですね、
ただ壁はあるんですか、やっぱり。
壁はおそらく今想定しているのは、いろんな職種の人が集まるカンファレンスなので、はい、今の忙しい業務の中でその
時間に合わせてみんなが集まるっていうのがね、
じゃあカンファレンスが大事だということがみんなで共有できているのかとか、集まったはいいけど何を話すのかとか、その目的何のためにやるのかっていう情報共有が、うんうん、 まだ文化としてというか土壌ができてないかなという気はします、はい、う
ん、でそれが動き出すと3つ目は自然についてくる話ですよね。
おそらくそうです、
はい、もう退院した後のケアも含めてってことですからね、はい、まあ、まずは一番大事なのはスタッフの方々、
はい、
そして患者さんとなる方々の意識改革
になると思います
でしょうね、はい、その辺は先生どう考えてるんですか。
これは多分私が CHL 学科で学んだことの一つだと思うんですけど、今の入院形態でその人の治療をして治して家に帰るということができれば、別に今までも困らなかった問題ではあると思うんです、
はい、
ここのかかりつけスタッフプロジェクトをやらないでも患者さんの生命は保たれるだろうと思うけれど、だけど本当にそれでいいんだろうかっていうことをその CHL 学科で学んだと。第三の選択肢はないのかとか、うんうん、なんでそれで自分がモヤモヤ考えてたのかって思い立った時に、やっぱり自分は入院のみならずいろんな場面でその患者さん A さんっていう人を常にどうしていったらベストの状態になるのかっていうことを、自分一人じゃやっぱり医者として関われる部分は少ないから、
ね、う
ん、スタッフみんなで関わりたかったっていうところに行き着いて、はい、で今の状態になってるんですけど、やはり自分だけが思っててもなかなかうまくいかないので、これをどう共有していくかっていうところに今工夫が必要かなと思ってます、うん、
でも病院自体の体制としてはほぼできつつあるわけだから、
ね、
あとはスタッフの方々の考え方
と時間の使い方と、
そうですよね、
そういうところです
か、ね、まあ、皆さん忙しいですからね、そうですよね。でもそれこそ今の時代ですから、 IT を駆使して情報共有っていうのはできるんじゃないですか、はい、
そうですね、それも一つの手になると思います
よね。先ほどちょっと伺った限りでは CHL っていうのは、まあ、今はねその医療についてのお話だったかもしれないですけど、他の職業でも言える話かなと、
あ、そうだと思います、
思うんですよね。以前先生がおっしゃっていたたことの一つに、なぜ釧路にいらっしゃったんですかっていうことで、一つ目は医者は面白いとこの地域で感じたっていうことと、この地域に惚れたっていうことと、ここに住む人に惚れた、そして釧路の地域のために自分ができることをしたいと思ったっておっしゃってたんですよ。
はい、今も同じです。だから多分釧路にいるんだと思うんでね、
ああ
自分が医者として働くっていうよりも、自分が石川翔として個人として釧路に住んでいると、で自分の地域の中での役割を考えたとき、自分がどういうふうにしたら人のために輝けるかっていう考えたときに、医者という職業は自分にあてがわれていて、それを発揮している、
うんうん、
だから自分の暮らし方はここに足を置いているので、自分の力を発揮する場面があり続ければ、おそらく医者として働いていくのに充実感を覚えるだろうと思います、
ね、いろいろと先生も悩むところがあって、この CHL という講座を受けられたと思うんですけど、
はい、
今後この先生が今軸を置いているこの釧路でやるべきことっていうのは、先ほどのかかりつけスタッフプロジェクトですか、当面のところは。
当面のところはやりたいと思っているのがその企画です。だからそこで私が一番最後の受講の発表日の時に、
はい、
とある聴衆の方から質問されたことが今でもインパクト残っていて、それは社会のためになるんですかっていう質問をされたんです、
はい、
その比較的院内をまずより良くしてということを考えたんですけど、その人にその質問をしてもらった時に、やっぱりその地域、釧路または道東というものをどういうふうに自分がこうより良くできるかっていう、その発想を常に持ち続けないと、どうしてもエゴになってしまったり、独りよがりで地域に求められない活動だったり、独りよがりのものになってしまうと思ったので、すごくその質問を受けてハッとさせられたというか、なんか自分で一生懸命考えていることは、でもやっぱり地域のためのものであるべきなんだと思ったので、これを当面目指すんですけど、本当にそれで地域がより良くなるのかっていうのは、おそらくぶつかる問題にまたなると思うんです、うん、これが充足して院内がより良くなった、じゃあここの病院にかかる人が良くなったとしても、 じゃあ関わらない人が不幸せでいいのか、それで釧路がより良くなるのかっていう発想はおそらく考えていかないといけないし、うん、それに対する答えを自分なりにまた探していかないといけないんだと思うんです。
地域のためになるのかって、今のお話だと絶対先生の今考えていらっしゃることってなっていくと思うんですけど、はい、やっぱり活動の場っていうのはおそらく病院を超えて、はい、もっと広い場所での活躍になっていくのかなっていう気はしますよね、
はいはい、おそらく勅使河原とか阿寒だとか根室とか、
いきなりそっちまで行っちゃいますか。
道東でいっぺんにはできないけれど、道東の釧路っていうのは中核病院の要素も道東ではあるので、はい、どうしても遠くからなかなか医療を十分に受けられなくて来られる方もいらっしゃると思うので、はい、そういう方も含めたら地域を密着して釧路でやっていくっていう意義は確かにおっしゃるようにあるんだと思うんですよね。いやだから本当に医者面白いなって思ったのも確かに釧路だったけれど、いや医者って大変だなって思ったのも釧路ですかね、ちょうどその学科を受講してあどうかなって自分の今後この医者として働いていくのがどうなのかって思わされたのも本当に釧路ですね。7年いますけど。
7年？
7年です、
うん、ドクターになって9年。
9年、医者3年目からここ来てますから私、
うん、先生3年後にどうしていたいですか。
基本的には一度このかかりつけスタッフプロジェクトを戦略の 1,2,3 を叶えて3年後には現実のものとして文化に院内でなってればいいかなと、
うん、
それのために頑張れたらいいかなと思ってます。
わかりました。先生今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドクターは釧路共立病院の内科医、そして桜ヶ丘医院の院長石川翔先生でした。なおこのストリートディーンは FM 釧路のブログでも展開しております。 FM 釧路トップページからパーソナリティ緑のブログを開いていただきまして、左側のリンク集のストリートディーンというところをクリックしていただきますと、今日の石川先生の素敵な笑顔の写真とともにですね、今日の先生がおっしゃってたまとめて、一般市民の方の前で発表なさったというその文をですね、そのまま先生からお借りしまして載せてありますので、ぜひご覧いただければと思います。以上ストリートディーンお送りしました。